芸男子更衣室。
こんにちは、
元気男子更衣室です。
はい、
なんかあの
供
養会が割と評判が良かったので、
うん、ちょっとずつ撮りためます。
また撮り始めようと思って。
今日は2月28日土曜日23時23分です。
はい、
もう夜中やで。
はい、でね、じゃあここから、
はい、
ちょっとそのとある人に聞いた話なんだけど、
はい、
ラブホテルで、
うん、
男性2人組の入店って大体拒否されがちじゃないですか。
うん、
男性2人は入れないらしいよみたいなって噂で聞きがちじゃないですか、
うん、
あれがなぜかっていうことを、多分こうじゃないかっていう話を聞いたんですよ。なぜだと思います？ホモは差別されるのかって話って一瞬思うじゃないですか。それホモ差別じゃないかって、
うんうんうん、
実はね、ちゃんと店側の言い分もあったんですよ、
はい、
あると思うんですよ、
はい、
僕が聞いた話では、汚れるから ナム
あーあーあーあーその扉開いていけなかったの、もしかして、うん、そういうことか。
売れるからね、場合によっては干潮とかするからね。
そういうことか、確かに、なるほどな、
なるほどな、
なるほどな、
なるほどな、ムはい、次、
はい、
ちょっと前にさ、
うん、
前のなんだっけ、あのどうでもいい話でさ、
うん、
スクスト民は意識が高いが民度は低いって話したじゃん。
はい、
実は、
うん、
僕あれよくそのスマホアプリってものを調べてなかったから、
うん、
スクストは割と調べたんだけど、
うん、
まだ分かってなかったから、
うん、
なんかそれだけ民度が低いのかなと思ったら、
うん、
割とスマホって限定割と民度が低くて意識が低い、あ、意識が低く高くて民度が低いやつらの集まりだなって思って、
うん、
割かしそうでもなかったかなって思ったんだけど、
うん、
真に民度が低くて意識の高いやつらの集まりを見つけたんですよ。
ジャンルをね、
うん、何だと思います？
何ですか？
あのコンドームのレビュー書いてるやつら
コンドームのレビューを書く、
うん、
自分の人生の一部の時間を使ってコンドームのレビューを書く人たちがいると、
うん、
はい、で
まずね、相模オリジナル 0.01 っていうのがあるんですよ。
相模オリジナルってなんか有名じゃないそれ、
うん、
はい、
コンドームのメーカーには大きく2つあるみたい、はい、ってか俺も調べた中でこの2つが際立ってんなーって思って、岡本と相模オリジナルがあるで、相模オリジナル 0.01 のレビューをなぜか行き着いたことがあって、見たら面白かったんで、
はい、
いくつかこれもちょっとその内員さん的な人がいたら怒られるかもしれないんですけど、ちょっとこの面白さは読み上げないと伝わらないと思うんで読み上げます、
はい、
まず相模オリジナル 0.01 って今現在あるコンドームの中で一番薄いんですよ。
だって 0.01 ってほぼないじゃん、
ナノレベルです、
うん、
で、
うん、
しかも値段が一個高いんです。
だろう、
一ついくらだと思う？
一つ、
一つ
それでなんかすごい高い値段言っちゃったらあれじゃん。
どういうこと？
俺が、
あ、当ててしまってもなっていう、
超えてしまったら微妙な雰囲気になるじゃん。
じゃあ言います。
じゃあ今俺心の中で考える、
はい、1個250円です、
うん、おお。
5個入りで1500円です。
おお、
なかなかするじゃん。
なかなか
スケールの失敗したら250円が同分に消えるってやつです。
スケールの失敗、はい、
でしかも話によると、
はい、
相模オリジナルは割とちっちゃめらしくて、つけるの失敗しがちらしいんですよ相模オリジナル 0.01 は
てかね、
うん、
生々しいけど、
うん、
あれだよね、薄いとさ、
うん、
あのやめるから
、ま、巻き込んじゃって
そうそうそうそうそう
失敗するがちらしいんですよ、
ガチガチ
レビューによると、
はいはい、
で、
うん、
だけど、
うん、
それでも愛用してる人たちがいて、人がいて、
それはな、
星5個つけてる、してる、
うんうん、
つけてる、
はいはい、
人たちのレビューを読む、
はい、
地獄への入り口 by チキチキジョニー、チキチキジョニーさんのレビュー、
はい、名前も言うの まあでも世界中が見れるもんな、うん、これ、はい、
しかも割と最近だ、2015年2月の17日だからまだ貸し切りのやつがいた
この間使ったね。
なんかちょっと前に、うん、その試供品ですごい話題になって、はいはい、アマゾンで、うん、そのアマゾンのなんだっけ、アマゾンじゃないか、あのヤフオク的なオークション、ネットオークションで高額がつけられるくらい人気が出て、はい、ついに商品化されてお店に並んだらしいんですよ、
これが、うんうん、
でレビュー読みますよ、はい、私はついに素晴らしくも恐ろしいものを手にしてしまった、はい、0.02 と比べて素材は柔らかく何より薄い、薄さは正義である、息子であるジャックに装着してやると、今までは真っ暗だったのに今度のは薄くてつけたままでも世界が明るいよ、いろんなものがいっぱい見える、真っ暗は怖かったと登場に振りながら喜んでいた。だがこれが地獄への一歩だった。週2だった回数が週5に増えてしまったのである。それのどこが地獄だとジャックは私に聞く。あれだけ喜んでいたのだから息子にとっては地獄どころか天国なのだろう。しかし私の今月の小遣いは2万しかないのだ。このコンドームは素晴らしいが私にとっては大変な高級品なのだ、うん、が 今晩もまだ懲りずにジャックに装着してしまうことになるだろう、うん、薄さが導く最高の快楽を求めて、はい、
ポエミーだな、
ポエミーだろ、
はあ、
じゃあ次読むよ、はあ、次はね俺個人的に一番来た、
はあ、
星4つ、
はい、
確かに差は感じるし技術にも感心しますが、いかんせん価格が倍、85rpm、
うん、うん、
比較対象は相模オリジナル 0.002 です、
うん、
0.02mm っていうのもあるの、
もうだからそのレベル書いてきたらもうほんと 0.1mm に
精通したって、 0.01mm
も意識高いね、
0.002 です、
うん、
通常の性行為かっこアナルやオーラルは未経験に使用してローションは使用しておりません。過去に読んだオンライン記事によると正確な厚みはおよそ002は 0.024mm、
うん
ミリ、ミリメートル、0.001は 0.018mm らしいです、
はい、
試作にもすればどっちも 0.02mm じゃねというやもな指摘はさておき、
うん、
厚みで考えればナノレベルでの 25% の違いですから、技術的にはインプローブというよりはイノベーションといって差し違いない次元の凄さと思います、うん、敬服って書いてある
25% な、
うん、次はあるんだけど、次はねちょっと生々しいし長いから、だって見てこれ、装着時に6行くらい書いて、その次挿入
正立てになってる、
そうそう、次括弧行為中で最後に
投票
が書いてあるんだ、
すごいな、うん、これだってあの800文字のレポート提出しろって大学に言われて全然通る感じじ
ゃん、うん、レポート通るねこれ、
うん、すごいな、
うん、まあ、大体まあみんなのを言うと、
うん
うん、まあ 0.02mm から劇的に変わったっていう派と、
うん、
大して変わってないって言ってる派といるし、
うん、
あといかんせんみんな言ってるのが価格が高すぎる
いいよ、
さらに装着が難しいから L サイズを出してくれっていう声にあふれてるで、
うん、
実はこれで終わりじゃないんですよ、
う
ん、あのその世界一薄いコンドームを作った相模オリジナルがあるじゃないですか、はいはい、対抗馬が出てきた、
本当
対抗馬が 0.01 岡本012015年4月2日発売っていう記事があるんですよ、
4月2日ね、
そう
だから今年のエイプリフールじゃない、
そうエイプリフールじゃない、
エイプリフールじゃない、
これエイプリフールじゃない、
嘘だ嘘だ嘘だってなるけど、
うん、岡本は創業80年、研究開発の集大成が今ここにって
ほう、
ついに出るんですよ岡本からも、
うん、
でレビューを調べた結果、
うん、
相模オリジナルは割とその匂いもゴム臭くなくていいらしいんだけど、硬くて装着しづらい、
うんうん、
岡本はゴム臭がすごくあるんだけど、
うん、
割と柔らかくてつけやすいそのライバルがついに、
なるほど、我が社も
0.01mm の世界に
相模が動いてた
さそうそうそうそうそうでこれもなんか試供品をなんかいろいろ出して反応が良かったらしくて、でしかもナノレベルの薄さで丈夫さを持たせるっていうとゴムじゃダメなんですよ、確か相模オリジナルなんだか忘れたけど、岡本はね素材はねなんだっけ、あれ書いてあったんだけど忘れてた、
なんか宇宙開発とか使われるレベルの話になってくる、それ
いやでも本当水系ポリウレタンコンドームらしい。
聞いたこともないです。
わからないけど、はい、
うん、こっちはね3個入りで900円らしいです。なので1個300円です。
はい、
そう、意識高いんですよ。でちなみにその岡本01のね、はい、販売に至るページを見てるとね、うん、なんかその作られる経緯とかがすごい研究的に書かれてて、
本当だ、
いかにすべてなんか全体を均一な薄さで作るのがどれだけの技術が必要なのかっていうナノレベルのなんか説明がいろいろ書いてある。
うん、本当だね。
はい、こんな製法の話とか、ここが難しいとか書いてある
世
の中に。
は
い、
深いですね、
うん、なの で,
でも大事だからね、
うん、ミントが低く意識が高いものをまた一つ見つけ
て。でもさ、これだってギリギリじゃん、
うん、
あのなんてよくさお医者さんとかさ、
うん、
ちょっとのミスが命をさ、
うん、
生死を分けるって、
うん、
こっちもさちょっとのミスが生死を分けるって言った
ね。
でもだって破れたらダメじゃん、
うん、だけど
最大の矛盾じゃん。
だからそれだけの実験実験もどうやるんだろう
人体実験。はい、あ、大丈夫です。はいはいはい。
いやー、そういうことな、
こんな世界もあるんだなっていう。
極限のコンマ1秒じゃないけどコンマ1ミリの、
うん、
コンマ001ミリの戦い
まさにインプローブではなくイノベーションなんですよ
でもね、破れたら全てがおじゃんだからさ、
うん、
なんてい
うの、
できて当たり前とか破けなくて当たり前。
いやだってこれ確か試供品が出てから2年くらい経ってるのかな、
うん、
確かなんかね開発の期間とか載ってたような気がするんだけど、ああちょっとナーム話なのであまりそこまで調べてないんですけど
ていうか結構俺さ、
うん、
深掘りしてるよね俺の、うん、ナームナー
ム。そうだね。ちなみにあと AV 男優の人がツイッターでどのコンドームが最高であるかをなんかいろいろ試して検証してるのとかもね、記事も面白かった。なんか次の撮影はちょうど 3P で回してやるのでその自分の番になるために別々のコンドームを装着してその時の良さをレビューしてみたみたいな。
そういうこと、
うん、
交代するために違うメーカーのとかをつけて、
そうそうそう、
さっきとどうか変わるかみたいな、
そうそうそう、こともやってました。
はあ、なるほどな、奥が深いですな、
はい、はい、っていうことを調べましたが、これで1話の半分くらいは持たせるのは無理だなと思ったのでせーの
ナーム、
はい、
これこの知識いるのか
でももうこれで 0.01 ミリのコンドームがあり、それがインプローブではなくてイノベーションであるってことはみんな分かってくれたんじゃないです
か、これをね。
いやでもね、自分の父親はコンドーム職人であるとかって人もいると思うんですよ。
まあそうだね、
親父は結婚どもの研究してんだって。そんなのさ、親父のことをさ、
うん、
はあって、うちの親父コンドーム職人なんて周りのみんなに言えねえよって思うかもしれないけど、
うん、
これだけ熱い研究を日夜考えて研究して商品開発してる人たちっていうのはやっぱりね、インプローブではなくイノベーションを目指してる人たちはね、
そうだ、
違うなって、
違う、
尊敬しよう。
いや大事だよ、
笑い事だよ、笑い事にしちゃダメだよ。
うん、
笑いことに俺ら今してるけどさ、
してるじゃん、
うん、してるけどね。
まあでもこうやってほら、
結論としては尊敬の念を込めて紹介したっていうのはあるんですよ、うん、
じゃあ使用レポート、
どういうこと
それは違うよ。え、そうね、あの男の下ネタはこういう生々しいのは良くないもんね、ファンタジーなんでね。
だって怒られたもん俺園長ちゃんに
怒られてたの。
いやこの話はしてないんだけど、
うん、
前のさ、その僕の友達がっていう話をしてさ怒られたの、
その回聞かれたの、
聞かれたのかな、怒られたってことは聞かれたのかな、
うん、
気をつけない
と、もう遅いけどな、手遅れだ、うん、無理無理。
まあでも、
うん、
こんなこともありましたと。
はい、なるほど、深い世界が、
はい、まだこの後も続くからちょっと短めにしなきゃ。
はい、終わりましょう。
はい、
さよなら、
さよなら。
はい、
で今日何したっけ。
3月8日日曜日14時9分です。
はい、ナーム書いております。
ナーム途中からいきます。
なんか野田国があるでしょ。
やめてそういう前振り。
だって今日勢いようと、
しょうもない話、
勢いようとあるんでしょ。今日あったじゃん、今日俺話すことあるよ、ナーム会、
うん、
任せてって言ってた。
任せてって
な、みんな野田国が仲いいから静かにしよう。
あのね、前どうしても言いたかった。宝石のきらめきって覚えてる、
うん、
ボードゲーム前話したじゃん、
うん、
その時で結局そのゲームどうなのって佐々木に言われて、
うん、
確かこのゲーム地味っつって、
うん、
なんか、うん、あんまピンとこなかったわみたいなことを言ったような気がするんですが、
うん、
それを撤回したいです。
ほう、
はい、というのもあれ以降実は別に遊んでないんですけど、
うん、
遊びたい。
ほう、なんで？
それはいいゲームだったから。
え、どういうこと？
だから微妙みたいなこと言ったんで確かその時、
うん、
でもその収録した後、
うん、
なんかじわじわやりたくなってきてまだやってないんだけど、
うん、
じわじわやりたい欲が高まる一方なんですよ、
うん、
はい、なのでなんか一口目でまずいとか言っちゃってごめんってスルメ系だったわって、
はい、
やりてえいぶし銀だったわってっていうのを言おう言おうって思いながら、
うん、
もう多分1年ぐらい経ったんじゃないかっていう気がするんで、
うん、
ついにそれを思い出したんで今日言いました、うん、今、
はい、
せーの、
なーむー。なんだそれだけかよ、
それだけだよ。だからお前ハートル開けんなよ。あと今1個あります、
はい、
今日まあ俺もね言うても1年以上佐々木と毎週会ってるわけじゃないですか、
うん、
俺気づいたよ。
何を？
今日佐々木すげえ幸せそうなんだけど、
なんかあったの？なんで？普通に？あ、その幸せに見える？何このトレーナーが幸せそう？
いやそれもあんのかもしんないけど、なんか今日佐々木ニコニコしてんだよな。
確かに最近その彼女ができないっていうコンプレックスを克服したから、うん、コンプレックスのなくジレンマもない生活をしてるおかげで健康的なの
かもしれない。でね、特に今日の佐々木ね、なんかほんわかしててさ、なんかあったのかなと思ったんだけど、
別に尖ってない最近の俺、
ああ、
ギスギスしてない、
してない、なんかね幸せそうなオーラ出てるんだよ、
まあ、幸せだからね。
くう、いや、あと俺が一方の俺がちょっとやさぐれてきたのかもなって思いながら今日を過ごしてるんだけど、なんだそのね、特にないっていうのもまたそれはそれでクソって感じですな。
はい、ナーム、
ナーム。
じゃあ俺言っていい、
うん、
実は僕ね、
うん、
この間、
うん、
電車でスポーツ新聞か競馬新聞かなんかを真剣に読んでるおっさんがいたんですよ、
うん、
でチラッとその読んでるところをね、
うんうん、
チラ見したらねちょっと気になるコラムがあって、
うん、
タイトルだけ見えたんですよ、
うん、
色鉛筆っていうコラムなんですよ、
うん、
字はどうやって書くかというと、
うん、
色鉛筆の円、鉛筆の円の字だけ、
うん、
が陽円の円なんですよ、
うん、
それで色鉛筆っていうタイトルのコラムで、
色は漢字、
色は普通の漢字、
うん、
筆も漢字、
あ、
うん、でその今回その時のコラムのタイトルが、
うん、
手間はどっちの手でって書いてあるの。もう手間ってなんだろうかな、スポーツだしそういうスポーツかなみたいなつもりで読んだの。で俺が正直これしか目に入んなかったの、
うん、
これだけの情報でこのコラムが一体何を言ってるのかなって真剣に推理したんだけど、推理すると結構衝撃的なことが答えに行き着くんですよ、
はいはい、
手間はどっちの手で、
うん、
言うじゃないですか、
はい、
で色鉛筆っていうコラムのタイトルからして、
うん、
おそらくこのコラムを書いたのは女性なんですよ。
あ、なるほど、そう感じ取った。
ちょっとその色鉛筆っていうタイトルにちょっとそのなんだろうな、綺麗さがあった、そして可愛げがあるから
断密な感じ、
うん、断密な感じ、
はいはい、
でおそらく手間はどっちの手で、これは女性視点から言って女性が何かをする時の仕草なのではないか。
え、手間について今考察してんの？
いやまあその手腕はどっちの手でが何を伝えようとしてるのか。
手腕だよね、うん、手ってハンドの感じの手だよね。
そう、
マンってカタカナでマンだよね。
マンですね。手間って何のスポーツの略なのかなって思うんですけど、話を聞いて
みましょう。
で、おそらくこれは、うん、スポーツしか競馬師なので、うん、男性に向けてるんですよ。わ、うん、かりました、
はい、
おそらくこの手間っていうスポーツは女性が自分にしてるのと何かしらつながりのある言葉で、
うん、
女性は日常的にその手間みたいなことを自分にしてるんですよ、
はい、
そうするとその女性はどっちの手でっていうので片手でやることなんですよ。片手でやるということはつまり利き手の可能性が高いと、
うん、
で利き手って人によって違うじゃないですか、うん、なので女性はその手間をどちらかの手ですることによって、
うん、
その女性自身の体が、
うん、
その利き手に向いた形に変わってきてるのではないか。
向きが
わからないけどね、まあ、形がね、体がどっちの手利き手でやることに受け入れられるかというふうに体が変質してると思うんですよ。
なるほど。
でおそらくそれを男性に投げかけてるってことは、うん、その手間ってやつは男性からもアプローチすることができるのではないか。でその手間ってやつなんですが、男性はその女性がどっちの手でやってるかって問題を普段から意識していないので、
うん、
女性の体に向いた手でやるっていうふうには男性は実は日常的に意識していない、
うんうん、
で男性はそういうことを意識してないので、うん、自分が普段使っている利き手の方でその手間ってやつをすると思うんですよ、
うん、
それは過ちなのではないか。女性はその女性の体に向いた手間っていうスポーツを、
うん、
その普段やってる自分の利き手ってやった方が効果を発揮するんだが、
うん、
男性もそれを意識して、うん、女性が普段手間をしてる利き手の方でやってあげた方がいいんじゃないってことを投げかけているのではないかと僕は推理したわけです。
なるほどね、うん、つまり野球で言ったら、
うん、
右投げのピッチャーに普段から練習してる
キャッチャーに対して、
うん、
右投げで投げてあげようっていうことですね。
はいはいはい。
まあ結局その手間ってやつがどんなスポーツなのか僕は分からなかったんですがね。
なるほどね。右投げで普段練習してる人には右投げの方が取りやすいよって。
そうそうそうそうそうそう。
いい音でパーンって取れるよって。
そうそうそうそう。
はいはい。なるほどね。うん、その謎のスポーツ手間。
うん、いやまああくまで僕の推理なので、
はいはい、
これが本当かどうかは分かりません。
分かりませんが。本当にそんな話なのかな。
はい、っていうことがありました。
え、じゃあどうしたらいいの。
だから、うん、
自主練どっちでやってるって。
そうそうだね。デマンススポーツがあるらしいんだけどさ、うん、いつもどっちの手でやってるって聞いて、
うん、
で男性の方もその手に合わせて、うん、使う手を選んだ方がいいんじゃないかな。
でもさっきも聞き手論で言ったら、
うん、
箸持たせりゃいいだけの話じゃね。
まあそういうこと
になる。飯食い行こうぜって
、うん、
どっちの手で足つかると見て、
うん、
あこいつ右投げかって。
そうそうそう。まあ分かんないけどね、もしかしたら利き手の逆側の方でやる人もいるかもしれないからね。俺とかあれだもん、指パッチンってあるじゃん。俺右利きだけどなぜか指パッチンは左手の方ができるっていうことがあるので、その手間ってスポーツもどういう仕草をするのか僕にはちょっと見当がつきませんが、利き手とは限らないんじゃないんですか。
え、佐々木って右利きだっけ。
俺右利き、うん、せーのラーム。
あ、それ右利き左利きで言うとさ、
うん、
気になってんのはさ、
うん、
左利きの人もさ、うん、マウスは右手で使うでしょ多分。
いや人による。
左手でマウス使う人もいるの、
うん、大学時代左手で使ってるやついた。
あ、そうなんだ、うん、俺そのマウスとかあとスマホ、
うん、
左利きの人ってどうしてんだっけって今思ったけど、
マウスは右利き左利きに関わらず、でも右利きでも左で使う人はいるよ。
マウスを。
いや違う違う、スマホを。
あ、スマホをね、
うん、人によるんじゃない。だって左利きでも箸は右手でやるって人も結構いるでしょ。
左利きでも箸は右手いる、うん、弟は左利きなんだけど、
うん、
右手なんか親が、
うん、
なんか右手で字書けないと苦労するみたいな思ったらしくて、うんうん、 なんか字は右手で書く、うん、だから右手で書いて左手で消しゴムで消せるっていうすげえ小学生だったよ弟が。
確かに確かに
両方力加減とかできるから、
うん、
万能、はい、左でも右でもハサミ使えるし、
うん、
どうだったらいいんだよな
で他に何かある？ないんだったら俺はまた話すけど。
右利き左利き
違う、そのラームー話、
ラームー話俺
特にない。
いいよどうぞ。
ちょっとあの僕ラームー話を前に撮ったの聞いてもあまりにも下ネタに寄ってるってことに気づいちゃったので、
はい、
ちょっとここらで変態と思われないように真面目な話をしとこうと思
う。もう遅いっちゃうだって手間の話しといて何言ってんのお前。
あのはい
はい
真面目な話してます、
はい。
機能不全家族ってご存知ですか？
機能不全家族、
うん、
また下ネタ
って思うでしょ真面目な話なんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの家庭内事情がうまくいってない家庭のことですよ。
あ
で、
うん、
そういうところでよく引き合いに出される、
うん、
ちょっと家族の役割ってものをちゃんと見直そうってものがあってね、
うん、
で実は家族って、
うん、
なんと各々の役割を持ってるんですよ、
うん、
それは母親とか父親とは別でね、
うん、むし
ろ立場的なもので、
うんうんうん、
5つあるんですけども、
はい、
家族の役割ってやつが、うん、1つずつ挙げていくと、
うん、
ヒーロー、
うん、
チャーマー、
うん、
殉教者、
うん、
傍観者、
うん、
問題児ってやつがあるんですよ。問題児またはスケープゴートってものがあるんですよ、
うんうん、
で実は家族っていうか家族だけに限らないんだけどね、広い意味で見ると人間ってその人と関わる上で
集団、
うん、集団の中で自分の立ち位置ってものをちゃんと演じてるっていうのが実はあって、
うんうん、
例えばヒーローは活躍するのが役目の人で、
うん、
まあ、みんなの先頭に立って、
うん、
そのみんなを引っ張っていったりとか、
うん、
その良いお手本になろうとする人なんですよ、
うん、
でチャーマーがよく母、まあ、妹とかでありがちなんですけども、
うん、
可愛がられることで家族を助けようとするパターンの人ね。みんなの気を引いて、
うん、
みんなを和ませる役的な、
うん、
まあ、例えばその自分で前に出ていかないで、
うん、
ちょっと分かんないから助けてみたいなとか、
うん、
甘えたりとか、
うん、
そういう役割の人、
うん、
で殉教者が、まあ、犠牲者って言うんだけど、
うん、
家族の痛みとか苦しみを一身に引き受ける人ね、
うん、
みんなの辛いことを引き受ける側の人、例えばその役割を多く持ったりとか、
うん、
なんか病人の立場になるとか、
うん、
ちょっと問題児の反面もあるんだけど、
うんうん、
これが母親とかになりがちなんです、
うん。
で傍観者は、
うん、
まあ、これは結構問題あるタイプでもあると思うんだけど、
うん、
ちょっと家族から距離を置いて、
うん、
その関わらないで外から見ている役の人ね、
うんうん、
これ父親とかにありがちなのかな、
客観視点ってことかな、
まあそうだね、
うん、
で、一番最後が、
うん、
まあ、これも問題者であり必要な役割でもあるんだけど問題児、
うん、
またのスケープゴートという、
うん、
まあその悪者役ですよ、
うん、
問題を起こす、
うん、
問題を起こしたりとか、まあ、不良とかね、
うんうん、
それから引きこもりになってなんかその問題の一番問題点になる、
うん、
だけどその問題点を作ることによって、
うん、
その問題を解決するために家族が結束するじゃん、
うんうん、
そういう意味で結束力を高める上で必要な役割でしたね、
うんうん、
でざっくりその5つ役割があったりするんですよ。さらに細分化もできるんだよ、
うん、
でこういうのをちゃんと意識すると家族の関係が意識し始めると家族の関係がうまく回るようになりますよってものなんだけど、
うん、
実はこの関係のバランスがやっぱその精神科医とかが持ち出すくらいからちゃんとできてて、
うん、
これって場合によってはその家族内だけで話が片付かなくて、
うん、
家庭内ではヒーローを演じてるけど、
うんうん、
外ではその犠牲者とか、
うんうんうん、
そのスケープゴートの立場にいるって人もあるので、
うん、
その単純なものでもないんですけども、
うんうんうん、
これ結構面白いなって思って、
うん、今めっちゃ面白いなと思って聞いてますよ。
何の視点で面白いかっていうと、
うん、
これちょっとその一時期シナリオに興味のある時期あったじゃないですか、
うんうん、
そういうのを考えるときにさ、やっぱキャラクター同士の関係性とか役割ってさ、
うんうん、
実は作るのすごい重要なんですよ、
うん、
ある意味それで話が回るから、
うん、
そういう時にそのどういうキャラ出してどういう風に絡ませ合って話を進行するかって悩むと思うんだけど、
うん、
キャラクターの性格と役割を当てはまえるときにちょっとこれを参考にするとすごくうまくリアリティのあるものになるんじゃないかなって思いました、
うん、
なのでちょっとシナリオとか漫画描きたいけどちょっとキャラクターを作るのが難しいなって、なんか参考になるのないかな、だけどなんかあまり参考にしすぎるとそれのパクリになっちゃうからとか思いがちかもしれないんですけども、ちょっとこれそういう人が見てみると勉強になるんじゃないですかと思って取り上げてみました。せーの、
なむげ。これいい話じゃない、
うん、だけどちょっとこれだけで話がもたらそうだから、ここでちょっとね、
そうか、うん、そうか、マンガ、そうだね、マンガとかだったらそんなに複雑にしなくてもね、
うん、
普通の人間はすごい複雑だよね。
そうだね、
あのコミュニティをいっぱい持ってたりするとさ、うん、あそこではこれ、あそこではこれ、
そうそうそうそう、だけどまあそういう漫画とかキャラの一面しか見えないシチュエーションの作品とかだったら一つでもいいだろうし、逆にあえてその部分をしっかり描写することによってさ、うん、話の広がりもできる、
広がりもできる。じゃあ俺は今問題児チャーバーか
とかね、そういう風に自分な自分を見つめ直すきっかけにもなったりするんじゃないですか。
問題児チャーマーですな、うん、
まああと
可愛がって言ってるけど、うん、問題しか起こさない人、
うん、あとまあ今の自分の立場に対して葛藤がある人とかもさ、こういうのを見ると、うん、あ、俺って今この立場だからこういう感じなんだとか、
うん、
結構自分が思ってる以上に周りの影響を受けて自分が立ち振る舞ってる時ってあるじゃん。
あるあるある。
そういう時はそれのちょっと原因を探るのにこういうのって役に立ったりするんじゃないですか。
佐々木は何？俺と佐々木がいる時、俺は問題シャーマーになってるような気がするんだけど、佐々木は何になってるんですか？
俺も完全に問題児ですね。
ダメじゃん、二人とも問題児じゃん。
だから俺らはボードゲーム業界のスケープボートなんだ。
そうだ、二つ合わせて、
うん、
そうか、なんだっけ、ヒーローとチャーマーと、
ヒーロー、チャーマー、殉教者、傍観者、問題児。
うんうんうん。俺ボードゲーム真面目にやってるときはどれなんだろうな。
まあ運営とかしてるときはそれこそヒーローなんじゃないですか。
運営してる時はヒーロー、殉教者とかかな。
殉教者、
殉教者ってことなんかいろいろやってるわけじゃないけど、
うん、まあこれもあくまで家族に当てはめるところが大きいので、
うん、
シチュエーションによってはその新しいまた役割分担ができたりもするんだけどね。
まあ例えばその裁判官もしてるのか。
例えばその子供問題児のパターンに当てはめたのだとまた別のがあったりするし、
うん、
なんで一概にくくれはしないんですけど、うん、何か創作物とか作るときには
、まあ、参考には
なると
思う、
うん、結構ね、その例えばその少女漫画か少年漫画かで、
うん、
そういうキャラクターの関係性というかそのドラマを作る上で関係性の重要とかまた変わってくるからね、
まあ、
例えばさ、その萌え豚たちが好きなさ、うん、その主人公が特に何もしてないのに女の子にモテまくるってあるじゃん、シチュエーション。だけど少女漫画じゃ許されないらしいのよ、
うん、
少女漫画では、うん、なぜこのキャラクターがこのキャラクターに惚れているのかってところはしっかり描かないと読者がなんか不信感を抱くから、そういうのはやらなきゃいけないって話を聞いたことがあります。
そう、ね、うん、あれだよね、女子は関係性にすごく敏感だよね、
うん、
むしろ関係性だけが文字で羅列しているだけでいいやって、うん、いうくらいそこから想像できるよね、うん、そこさえあれば。
そうだね。
で逆に男は視覚の目の生き物らしいから、うん、描写してよって、おっぱい描いてよって、
うん、
逆におっぱいあればいいよって、
うん、
ぐらいの感じだよね。
そう、男はぶっちゃけ女なんて誰でもいいと思ってるから、とりあえずおっぱいが大きくて、
うん、
可愛い女の子だったら、
うん、が周りにいて
ヒロインが現れたら、うん、もう好き好きってなっちゃう
んだよ、なっちゃうんだよってね、
うん、
なんか、あ、じゃあそれに関連して今どうでもいい話一個思い出したんで言っていいですか、うん、あのですね、あ、はいはいはい、あのですね、
はい、
女子って、
うん、
人の顔見るね。
あ、そうなの。
俺さ、まあ、バイトとかさ他にもいろいろあるんだけどさ、
うん、
レジでさお金受け渡す時のさ、うん、女の人をさ見てるとさ、
うん、
コンビニとか行くじゃん、
うん、
で店員さんいるじゃん、まあ、男だったり女だったりするけど、
うん、
で女の人がさ お金払ってるのを見るとさ、うん、女の人ってさ店員の顔見てんだよね。
うーん、
で男ってさ店員の顔見ない、
うん、確かに手元しか見てないわ。
見てないでしょ、うん、でも思い出せる。例えばさ、なんだろうな、うん、さっき俺らモスバーガー行ったじゃないですか、うん、モスバーガーでかなんか頼んだでしょ、うん、店員の顔見た？
覚えてない。
覚えてないし、
男か女かも覚えてない。
覚えてないでしょ、はい、そう、男全然見てないのよ、
は
い、もう手元しか見てないの、
はいはい、
っていうかむしろいつさ店員の顔見るタイミングある？って思わない？
うん、確かに。
でさ女の人ってさ店員の顔見んねん。
なるほどね。
なんかこれはあるに違いない、うん、そのプログラムが。
そうだね、
女性はやっぱあの人間の顔を見るっていうのが多分生きるための術として刷り込まれてるとしか思えないぐらい男性と女性で挙動が違う、
うんうん、
っていうところまではもうなんか何年も前から気づいてたんだけど、うん、今までそこで違うんだってところで終わってたんだけど、うん、冷静に最近考えたら、うん、いやどのタイミングで見るって思って、
うんうん、
俺もその女性の可愛い店員とかの顔を見ようって思い始めたのね最近、うん、そっちの方がさ楽しいかなと思って、うん、でも見るタイミングなくねってなって、いつ見る？だって手元見なきゃもうお金落としそうじゃん。
うん、
だよね。
いやでも俺まあ近所のコンビニの人とかだったら覚えてるけどね。
並んでそれってでも受け渡ししてる時じゃなくない？見てる、
うん、確かにね。
でしょ、他の人の接客してる時とかは見るだろうけど、うん、受け渡してる時って見なくね？
そうだね、確かに。
それってつまり会話してる時に相手の顔見てなくねっていうさ、
うん、
感じもするじゃん、
うん、
でそういつは見るよってなって、うん、これはその女性がレジで相手の人を見てるタイミングをもうちょっと観察する必要があると最近思ったところが今です、う
ん、はい、
だからちょっと教えてほしい、あのツイッターとかで自分女性の人で、うん、私このタイミングでレジの人の顔見ますみたいな、あとなんでその顔見るかを知りたい、
うんうん、はい、
ちょっと教え、あのハッシュタグもてげーで、
はい、そんなとこですかね。時間も迫ってきた、
女性がいればリスナーに、
はい、ラーム
ラーム、
はい、
終わりかな、
終わりかな、
あるほかも、
まあ、特にない。
じゃあまたいつかやるかもしれないし、やらないかもしれない、
はい、ということ
でした。
じゃあねと、
さよなら。はい、
ちょっと、
はい、
ラームでどうしても話したいことがあるからやるんですけれども、
はいはい、
ちょっと向こうへ行こう。
はい、
野田国さんさ、
ちょっと今は4月4日の土曜日の何時くらい、14時51分です。
で、
はい、
まあ、野田国が喋りすぎてせえてカラオケ撮る余裕がなくて今外出ながら撮ってるんですけど、小沢君さんさ、
はい、
ヒゲ濃くない？
濃いよ。
ヒゲ割と濃いよね。
ああ、
このヒゲちょっとでも薄くなったらいいなって思わないで。
そうだね。
そうね。
あ、
豆乳ローションってご存知ですか？
豆乳ローション？
ね、
うわー、聞いたことあるようなないような。はい、
まあ、エロい話ばっかしてたから、下品な話ばっかしてたから、ああ、今回もエロいものだと勘違いされがちだと思うんですけど、
はいはいはい、
豆乳ローションってやつがあるんだよ。
なるほど。
豆乳ローションっていうのは要は何かっていうと、
うん、
それ塗ると毛が薄くなるよっていう。
いいじゃん。
そう。で、実はこれが作れるんですよ。手軽に。
ほう。
なんかちょっとそれを紹介しようと思ってて、
はい、
豆乳ローション。
ああ、
材料は、
うん、
無調整豆乳 200ml、
うんうん、
レモン1/2個、
うん、
消毒用エタノール 20ml、
はい、
これ薬局等で買えます、
はい、
で作り方なんですけども、
だけ？
そうだけ。
え、今家にあるわ全部。
いや、さすがにないんじゃん。
いや、俺あるあるある。俺んちある。
え、薬用、その消毒用のエタノール。
エタノールある。
マジで？なんで持ってんの？
あ、エタノールじゃねえや、うちにあるの。
まあいいや。で、
まあいいや、はい、
まあ作り方は、豆乳を小鍋に入れて弱火にかける、
はい、
60度くらいになったら火から下ろして、
はいはい、
そこに、エタノールとレモンを半分を絞ったのを入れます、
はい、
でそうすると分離してヨーグルトみたいになるから、
うん、
それを布とかでこして残った液体が豆乳ローションになります。以上。
あ、ちょっとさ、ここホテル街なんだけどさ、横浜
の。本当だ、
横浜でホテル街。
こっち戻ろう。
俺らやばい、
線路街に戻ろう。で
俺たちちょっとね本当にヤバい感じだからさ。
でですよ、実は、うん、持ってきたわけですよ。
ほらちょっとちょっとヤバいって。それさ何ネタっすホテル街で豆乳ロシアかって。俺作ってきたからさ。
で大体賞味期限的には、うん、大体2週間くらい冷蔵庫に保存してください、
はいはい、
で使用用途はひげ剃った後に塗るだけ。
はい
はい、以上。であと、ね、夜寝る前に塗るのもいいらしいです、
はい、
そうするとだんだんその毛が薄くなってきて、
うん、
そのヒゲが青くなる現象が抑えられるっていう話です。
やった。
でこれを僕も作って試すんですけども、うん、昨日は今日収録するからって言って焦って夜に作ってきました、
はい、
なので僕一人で検証するのもつまんないので野田邦君も協力してください。
以上。半分
半分、
はい、
はい、まあ、シュッシュっていうのは手に取って軽く塗ってみてください。ヒゲ剃った後に
確認するけど本当に今言ったものしか入ってないよね。なんかちょっと遊び心で何か入れちゃおうとかやってないよね。
使ってみてください。
おい、やだよそんなの。
なんで
大丈夫これ。
大丈夫
です。なんか入れてない？なんかおしっことか入れちゃおうとか。
さすがにそんなの入れてないです。
ちょっと面白いから、うん、尿素尿素とかやってない？
やってないです。
あ、そう、はい、本当かな、信じていいのかな。じゃあスタートは
以上。
はい、
はい、
ナーム、
はい、ナーム、
おしまい、
おしまい。
もういい？
お、いい、
他の話ないの？
あるけどいいよ、長くなるから。
あ、そう、じゃあ終わります。
はい、
さよなら。
でそんな感じで、
はい、ナームーです。
ナームーですよ。でちょうどこのナームーの前に野田邦君に豆乳ローションを渡したじゃないですか。
あそこ繋がってる前提なの。
繋がってる前提です。
じゃあちょっと今日日にちを言うと、
今日は何日ですか？
4月19日の日曜日15時22分。
はい、
つまり豆乳ローションをもらってから2週間経ってるんです。
そうですね、2週間です。もう使用期限は切れてます。
え、そうなの？
うん、ま、2週間で切れるって伝えたよ。
そんな忘れてるわ。
日付も書いてなかったか。
書いてあった、
書いてあった。
4月4って書いてあった、うん、で毎日それを見ながら、
うん、
毎日塗ってます。
どうですか効果は？
いやー、なんかね、うん、あるような気もするし、
うん、
ないような気もする、
ね、もう俺もね、あるような気がするしないような気がするんだよね。
だからね、半分くらい使ったかな。
あ、そう、割と使い切れないよね、
ボトルの、うん、もう最初の方は恐る恐るつけてたんですよ、
うん、
っていうか俺、うん、そのまあ、新しい職場になったんですよ、
はいはいはい、
なって初日でもしさ、なんか真っ赤になって、乗ってなんかさ、アレルギーというか、なんか起きてさ、真っ赤になったらさ、
うんうん、
やばいじゃんと思って、うん、最初の2日ぐらいつけなかったの、
うんうんうん、
で、3日目ぐらいに、恐る恐る目立たない場所にちょっとだけつけてみて、
うん、
ああ、これ大丈夫じゃねってなって、うんうん、でちょっとずつ量を増やしてって、うん、もう最近は、うん、もう手にビチャビチャになるまでつけて、左手にビチャビチャになるまでつけて、うわー、
いいことだ、いいことだ、
ビチャビチャにして、そしたらあれさ、エタノールだっけ、
うん、
入ってるからさ、うん、ビチャビチャにするとさ結構ピリピリくるのよ。
なるほどね。
でもなんかいいのかなと思って、つけまくって減らねえから。
そうかね。
べっちゃべちゃにしてるんだけど、
そうだ、ね、
それでもまだ半分
ぐらい。豆乳ローションって一度に作ると割と余るってことが分かったよね、俺も。
ああ
、うん、
で、あと俺この間冬ぐらいの放送で多分言ったと思うけど、うん、秒板水。
ああ、はいはいはい、はい。
体臭を消すという、加齢臭が消えるという噂の秒板水も作って、うんうん、あれも全く同じで減らない。うんでもね、結構効果がある。
ある、
秒発水は分かる。
あれね、あれね、その僕の彼女にちょっと、うん、なんかあいつが加齢臭がするからって秒発水を使ってるらしいぜって話をしたら、
そう、
この年で加齢臭とかおかしくない、それ単純に野沢邦君が臭いだけじゃないかなって言ってたよ。秘訣、耳の裏とかちゃんと洗ってないんじゃないって言ってたよ。
そうきちゃう。いや、これ加齢臭なんか分かんないけど、
うん、どうなんだろう。
で、いやでもほら、
うん、
とりあえず匂いするのとしないのどっちがいい？
それしないのがいいな。
でしょ、うん、じゃあ俺が妙バースすることでしなくなったとしたら、いいでしょ、
うん、
元がしてなかったら、
うん、
してないかける乳妙バース問題ない。してたとしたら、してるかける妙バース問題ない。問題ないじゃん。
使うに越したことない。
なんで俺は君の彼女にそうボロクソ言われなきゃ、ってか、なんか俺の話で伝わってなくてさ、いい感じに場を戻す。まあいいけど。まあいいけど。
で、
はい、
豆乳ローションの話戻しますよ。
上上君さ、逆にヒゲが伸びるってことなかった？
え？いや、伸びなかったんじゃないけど。
ああ、これ実は結構貴重なデータが取れたかもしれないんですけれども、
はい、
あのですね、実は僕あの豆乳ローションだけど豆乳ローション入れてないんですよ。
もう
何入れたと思います？
気配薬。
正解。育毛剤を試しに入れてみたんですよ。
最悪だ。
あのそのさ、やっぱさ、俺も使うからさ、つまんねえなと思って、逆にこれ塗ったらヒゲなくなるよっつってヒゲがニョキニョキ生えてきたら面白いじゃないですか。なんか入れてみたんですよ。まあ、でも特に変わんなかったらしくて。でも今言ったよね、減ったかな減ってないかな、減ったかなってくらいって言ったじゃん。
うん、言った。で、まあ、ね、割と中間より減ってる方だと思って、うん、
で僕もね、
うん、
僕としては逆にニョキニョキ生えてもらった方が面白かったから、
はあ、
なんか育てのやってる塗ってから全然皮膚が逆に伸びるんだよねとか言った方が面白いから、
うん、
そっちに期待したんだけど、あの豆乳ローションを自分でも使ってて、うん、まああるような気がするくらいだったから、うん、本当に豆乳ローションって成分的に効果あるもんなのかってものを自分なりに考えてみたんですよ、
はい、
いろいろ調べてね、
はい、
調べてみましたよ。
いやお前ちょっとさ、次の話題行こうとしてるけどさ、そもそも育毛剤を入れたことに対する謝罪とかさ、もろもろない。
いやだってさ、4月1日に近かったからさ、まあまあセーフかなって。
死ねよお前。むしろ4月6日俺の誕生日だからさ、4月4日それはさ、俺誕生、いやその日は避けたよ、あの出社日だったから。4月俺8日ぐらいからつけ始めたんだよ、うん、
だからさ、なんか腫れたりしたらつけないでねって言ったじゃん。ちゃんと
言った言った。俺も全然腫れない
から。あったじゃん。
めちゃくちゃ塗りたくってるよ。保湿とかやばいよ。もうそれで洗顔するレベルに塗りたくってるからね。
いやでも話を聞きなよ。これ次には言ってない。ちゃんとそこに話つながるから。
いやちょっと待って。
うん。
一個出して。
はい。
あのね、うん、眉毛すげえ伸びてきた感じ。それ言うと。ヒゲはあんま気にならないよ。眉毛、眉毛抜いてもまだ出てくんな。眉毛こんな伸びたっけなって思ったことありますよ。
はい。じゃあマッキーを説明するよ。安心していいから、
はい、
結論から言うと、
はい、
まず、
うん、
豆乳ローションって、うん、なんでそもそもそのなんだろう、無駄毛を抑制できるかって話ですよ、
はいはい、
調べたら、
うん、
どうやらその豆乳っていうとさ、大豆イソフラボンってやつが含まれてるじゃないですか、
はいはいはい、
大豆イソフラボンって実は女性ホルモンに形が似てるらしいんですよ。
あー聞きますね、
うん、はい。で女性ホルモンっていうのは成分的に言うとエストロゲンっていう物質なんだけど、
聞いたことある。
そのエストロゲンに大豆イソフラボンは似てると、
うん、
で似てるからそいつを塗りたくれば女性ホルモンが増えて毛が生えなくなるんじゃねって話らしいんですけど、
はいはい、
そもそも女性ホルモンってなんか摂取するものであって、血液に入れるなら分かるけど肌に塗ったくらいでそんなの効くかって。
それコラーゲン食べても意味ないのと一緒だよ。
そうコラーゲン塗ったからって関節治るかって話じゃん。ちょっとおかしくねえかって思って僕調べたんですよ、
うん、
で調べたら実はその女性ホルモンを摂取するっていうのって例えば更年期障害の人とかってやりがちじゃん、
はいはい、
その女性ホルモンが体から作られなくなるから摂取するって、うん、で実はその治療方法でまず女性ホルモンの入った薬を飲む、
うん
ってものと、
うん、
血液に直接注射するっていうのもあるんだけど、うん、塗り薬ってものもあるらしいのね、
うん、
女性ホルモンを塗る薬、
はい、
女性ホルモン の, そのエストロゲンそのものなんか分かんないんだけど、
うん、
だからあじゃあ意外と豆乳ローションも成分的に言えば、うんまあ、効果があってもおかしくないって思うじゃん、
うん、
その女性ホルモンを塗る薬と同じように女性ホルモンに似た豆乳ローションの大豆イソフラボンを塗りたくると、
うん、
だから意外とじゃあ豆乳ローションも、
うん、
その眉唾ってほどでもねえのかなと、
うん、
でそこから話はつながるんだけど、
うん、
じゃあ育毛剤の成分って何かって話じゃん、
うん、
こっちも実は女性ホルモンに似た物質なんですよ、
う
ん、要は女性ホルモンをその摂取すれば男で、
うん
まあ、要はなんでハゲるかっていうと男性ホルモンが増えすぎてハゲるわけだから、
うんうん、
あれじゃあ実は育毛剤もう女性ホルモン的な成分が入ったものなのでは、
うん、
じゃあつまり僕は野作りのヒゲがニョキニョキ生えたら面白いなって思って育毛剤用意したけど、うん、実は成分的にそんな似たようなものだったのでは、
って僕は心配したんですよ、
はい、
あれって野田国のひげが抜き時伸びると思ったのに逆にあいつ伸びなくなってる可能性があるって思ってたら、
うん、当たりましたね。いやいやいやいやいや、
すごくないこれ。
いやすごくない、すごくない。
だからよかったじゃん、
うん、
成分的に言えば、うん、まだ塗り続けても大丈夫だよ。
捨てる、今日家から捨てるよ速攻で捨てるよ。
じゃあ格好良かったでしょ。
もう塗らない、もう塗らない、
うん、
やっぱもう信用できるのは自分で作ったミョウバンスだけだ。じゃあ俺もミョウバンス余ってるからあげるよ。
何が入ってるやろ。
脇毛ボーボーになります。俺なんか佐々木くん耳の後ろから毛生えてるよ。
いやどうしよう、あの余った育毛剤。
知らない。
さすがにね、その、うん、僕もね、野田国君の身をちょっとその案じてね、
案じて、はい、
現役でそのまま入れるとかぶれたりしたらかわいそうだなと思ったから、うん、一応半分くらいは水で薄めてあげてるんで。
いや、
さすがに使い切ることできなかったらまだあるんだけど、
うん、
僕はまだハゲには困ってないので使う予定もないし、もみさんあたりにあげようか。
いや別に困ってない。
いやなんか、
え、お前俺を貶としめるためだけに育毛剤買ったの。
うん、その通りで。割と高いんだよあれ。
知らねえ。
割と安物だ
けど1000円したよ。自分でやれよその実験。
だから嫌じゃん、ヒゲボーボーになった
ら。あ、お前もうゲームマのスタッフに文句言わせねえ。ゲームマのスタッフやれ。
わかりました、まあ、どっちみちやる話だった
し、ひどい。まあ俺これもしかしたら鉄板の飲み屋での鉄板話題になるかもしれない。なんか友達にあのお肌にいいっていうなんか保湿液みたいなやつもらったから2週間つけてたら、
逆だからヒゲが生えなくなるっていう薬をもらって
もらったり塗ったら、それ育毛剤実は混ぜられててもうすげえ眉毛伸びるようになったんですよ。でももう俺本当に顔全部塗りたくっていうからね、
うん、
最初はその口の周り、その口ひげとか青ひげのひげのくらいやったんだけど、うん、もうめんどくさいもんね、ガーってやっちゃえっつって。
でもそれさ逆にさ
減らねえから、
それさ逆にさ抜ける薬とかだったらさ、お前眉毛なくなってたんじゃねえの。
いや俺眉毛濃いからさ、
むしろなくな
る、ちょっとぐらいなくなってもさ大丈夫やろって。しかもそんな1日でそんなならないし、うん、その顎を最初つけてさ、
うん、
まあ、そんな変わらないな、これ気持ちの問題なんじゃねって思ってたから、だんだんそれが上の方に伸びてって顔全体に塗りたくるようになってたパック状態になってたわけですよ。
なるほどね。もちろんちょっと収まったんだったら逆に良かったんじゃない、眉毛が伸びたけど。
気のせいだから、本当に気のせいレベルなんだよ、
うん、
上も下も、
うん、よかったじゃん、特にボーボーにならなくて安心しろって話じゃない。
ボーボーにはならないけど、うん、まあ、捨てるかな液体は。もしくは、
うん、
第三者にこれもらったんだけどさ、
まあまあそれこそ頭に出ればいいんですよ。
いやもういいよ、もらねえよ。おとなしくミョウバン水だけ使うわ。
はいはい。
で、
うん、
体臭あるでしょ、もう25を超えたら
体臭。カレー臭って、
カレー臭って俺が言ってるのがいけないのかもしれないけど、なんつうの、オスの匂いっていうの、
自分だとわかんねえからなんとかだな。
それ意識低い。
別にミョウバンスじゃなくて HG スプレーとかいいんじゃないの。
いや高いじゃん。
高いか。
いや高いのと、まあ、あと、まあ、簡単にできるっていうから、うん、実験式や
った。ああまあね、まあ俺が豆乳ローションわざわざ作ったのと一緒だよ
っていうか、
うん、
そのミョウバンスで使う前から、うん、ちょっとしたその制汗剤みたいなやつは毎日つけてます。
ああはいはいはい。
それにプラスしてミョウバン水をしてみた。
最近なるほどね。
あとミョウバン水の持ちがいい。
あそうなんだ。
うん、その8-4とかあるじゃん、 AG プラス。
確かに割とすぐなくなり
ますよ。あの辺朝つけて会社とか行って帰ってくる頃にはなんかあれそろそろ効き目切れてんじゃねえ感があったりするんですよ、
うんうん、
だからなんつうの、仕事終わりに飲み会に行ったりとかすると飲み会のぐらいの時にもうちょっとさ酒とか飲んでさ、
うんうん、
ちょっと体温まってんじゃん、
うんうん、
ちょっとさあれなんかもうそろそろ切れてんじゃねってなるから、うんうん、大体もしそうなるときは飲み会行く移動前とかに、
うん、
さっとボディーペーパーとかで体拭いてるわけですよ、
うんうん、
でミョウバンスやるとそれいらないくらい持ちがいい。
へー。
あと水と粉だけだから、うん、100円で買える粉だから、
うん、
めちゃくちゃ使っても大丈夫、
うん、 ミオ万歳か。俺もちょっとやってみようかな。
エモスって言ったら俺も黙ってるからあげるよ
って言うと俺の用意したその生き物のやつを入れ替えて渡すっていうあ怖い怖い
いや俺そんなことしねえから、
う
ん、
って言うと2週間後に
それでいいんですミオ万歳多めに作ったからあげるよって
ねだからね、うん、人からなんかそういう作った液体とかもらうときはみんな気をつけようっていうまとめ
最悪最悪
ちなみにせっかく覚えてうんちくだからいろいろ言っときたいね、うん、豆乳ローションの他にパイナップル豆乳ローションとか最近出がちで
パイナップル豆乳ローション、うん、
それは何かっていうと、うん、なんかさらにそのあ久々にサックスが
本当だ
今気づいた
けど本当だ
まあまあ置いといてでパイナップル豆乳ローってか豆乳ローションまず薬局売ってるんですよ普通に自分でわざわざ作んなくてもね
豆乳ローション、うんうん、
で最近だとその豆乳ローションよりむしろパイナップル豆乳ローションの方が多いみたいでなんでパイナップルが入ってるかっていうと、うん、パイナップルに入ってるパパイン酵素っていう物質があるらしいんだけどそれがそのタンパク質を分解して毛を柔らかくしてくれるらしいですよ、はいはいはい、
あれですね酢豚に入れると酢豚が肉が柔らかくなるからパイナップル入れてる理論ね
そうそうそうそうはいっていうのもあるらしいですよ。終わり。
はい。おしまい。
おしまい。
いやこの話聞いてね、うん、多分俺に同情して俺のファン増えるんじゃないかって思うわ。さっきのファン減ったな、うん。まあ、人に悪いことするとファンが減るよ。うん、
じゃあ豆乳ローションプレゼント
する。募集ね。豆乳ローションが欲しい人は、うん、あの。リプライを通してくれると、うん、佐々木お手製の豆乳ローションが届きますけど、うん、2分の1の確率で気配が入ってるって
でも結果的に効果は一緒って
結果的に
育毛剤どうしようあれ
いや誰かにあげれば、
うん、モミさんにあげようなんか額の輝きが Facebook もチャンネル素晴らしいことになってるから
いやわざとでしょミサにいろいろ言われてるからな。
なんて？
え、黒キューピーとか、
あ、そう
黒ラッキョとか、
あ、ラッキョってよく言われる
し、ラッコオニオンとか、うん、豊もみ秀吉とか、
お前なそれは。育毛剤って言って豆乳ローションを詰め替えてあげてば、うん、額の輝きがよりいいことになるんじゃない？
別に額の輝き、別に輝いてないから。
そのなんかフェイスブック
はなんかなんていうの、うん、向こうから差してる光がいい感じにそこに重なるような感じで撮ってるだけだから
まあそうだろうねはい
ダメですそれ、うん、はいおしまい
はいなんかある他に
ダメなんです
あるけど俺時間的に今がちょうどいいかな、
うん、俺はねそんなないよ、うん、今ねあ毎日は楽しいっす
仕事が充実してると
超やばい、うん、平日ボドゲ作る、うん、休日そのボドゲのテストプレイするか、うん、こうやって収録するか、うん、あとボードゲームイベントのスタッフをするかをして、うん、だからボードゲームが忙しくすぎてボードゲームを作る時間がない、
うんうん、なるほどね
ボドゲが忙しくてボドゲのラジオの収録がする時間を作るのが難しいとか、うんうんボドゲが忙しすぎて自分のゲームマーケットに出すボドゲに手がなかなか回らないとか、うんうん、そういうねボドゲでボドゲがみたいな話になってきて、うんうん、なんか天国じゃん、う
ん、俺はね、うん、彼女と遊ぶのが忙しすぎてね、うん、野崎くんに LINE を返す暇もない
お前最近ひどすぎるよ
そうなんか LINE 来るじゃん、うん、野崎にから、はい、でも彼女とも LINE してるからさそのなんか他の人と LINE の会話をしてるとその人のメッセージが消えるじゃん LINE を開いた時になんか
あ
なんかお前の通知が出ない表示されないから気づかないままっていうのがザラにある
いやないないないない
あるあるあるある
それ LINE 設定いじって
なのかな
もしくはお前の
あと逆もあるんだよお前と会話をしてると、うん、彼女からの LINE を見過ごすことがあるからうん、もうお前の LINE 開きたくねえと思って結局開かないようにして
だから LINE はその彼女とのスレッドをなるべく開いてるようにしてそれ以外は開きたくないと
そう
だから俺のところもなかなか開かないと
そう既読無視にする
はあ違う お前既読無視どころか
既読もしてない、
既読もしない無視がザラにある。
あれだ、あの通知が来た時点で消すんだ、
通知を消去するってやつ
邪魔だなこの緑のアイコン、
あの上画面の上からニョキって入ってくるやつを右に上のバッテンとかにビチョッとして、何モグラ叩き的なやつ俺の発言でモグラ叩きすんの、うん、やめてよ次の収録何日するみたいなやつをさ、うん、既読もしない無視するじゃん、
う
ん、
そうだね、
そうだねじゃないって、うん、おうとかさ、うん、名刺で Q がここまで進んだよみたいなのとかもさ、うん、だからいや既読もしない無視とかじゃなくてさ、うん、完全無視完全無視
そうだね、うん、最近そうなりがちだわ、
うん、そこをなんとかして、
分かった、うん、まだ時間あるのかな、あと10分
以上、まあ、無視してるぐらいだったらいいけどね、
うん、
なんかお前がそのなんか彼女と修羅場っててすげえもう精神崩壊してんのかと思ってさ、
うん、病んでるって言うよねよくお前、
そうだ俺すげえ心配してんだよ、うん、病んでたらめっちゃめんどくさいじゃんそんなの
な
った
ら、まあまあね、病んでないけどね
ならいいけど、うん、だから、はい、さなんていうのお前ちゃんと返事起こせよみたいなことを言っていいのかがわからない、うん、本当に病んでたらさ、はいはいはい、そんなこと言ったら追い打ちかけちゃうからさできないしさ、だから病んでるって聞くと、うん、それすら完全無視されるから、
うん、はい
はい、そういうことっすよ、
はい、あとじゃあなんか、
あれ病んでねえんだったら見てろよそスタンプとか送りまくってや
る分かった
煽りスタンプとか超送ったる、
なんか適当に溜まってるネタがあるからナーム話をするよ、
はい、
と、
あ、それはい、どうぞ。
最近さ、ニセ恋の作者かキャラクターかにかさ、わかんないけどさ、うん、誕生日プレゼントとかなんか月の権利書が、土地の権利書が送られた話があったんですよ。
ほう、
そう、全然知らん。月の土地の権利書ってあるじゃん。
あるね。
買えるって言うじゃん。
うん。
割と安いんだよ、あれ。
いくら
?3000円とか。
安っ、
うん、だけど、うん、まだそんな安いんだろうって思って、うん、他の人になんか、その周りに相談っていうか、そういう小話をしたら、
うん、
なんかあれって、
うん、
ただそう言ってるだけで実際に月の土地の権利もらえるわけじゃないらしいですよって言って、いわばなんかあのカッパの捕獲のなんかさ免許証みたいな感じ、権利書は送られてくるけれど、あ、なんか遥か未来50年後とか100年後くらいにさ、月に基地建設しますって、そこに自分の土地があって、見ろこの権利書って、ここ俺の土地だぞっつってもはって言われるだけらしいよ実はっていう衝撃の事実を最近知った、うん
うん、つまりなんだ、僕が書いたお札みたいな、
そうそうそう、ジョークグッズ的なあれらしいね、
うん、あの100万円札みたいなもん、
そうそうそうそう、
まあ、あれって大差ない、
大差ないと思う、
なるほど、うん、夢を変えると、
そう、まあ、なんか多分その3000円は症状とかの本にお金で回ってんだと思う、カビとかに、
うん、なるほどね、うん、まあ、そういう作品ですってことね、
そうそうそうそうそう
、はい、
月の権利書みたいなやつみたいな、
月の権利書風絵画
みたいな
みたいなもん
らしいよ、
はい、
あとね最近秋葉
終わり、
ああ今のナームだね、
せーの、ナーム
ナーム言わせるさ、
ここ大事だよ、
うん、そうだね、ここ大事だね、キャッチーさんの上で、
そうだよ、
あとこれはちょっと予告、ああれ忘れてた、言わなきゃ、大ニュースよ、あの大ニュースよ、
何、
時間が押してるな、
うん、
僕ら、
うん、
ナムバラスで散々取り上げた、
うん、
ギャル霊媒師飯塚ゆりがいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
お前にはもう LINE としたらいい、はい、
何、
あ、はい、わかりました、言い忘れてたじゃん、
うん、
そのさギャル霊媒師飯塚ゆいにさ、うん、野田くんには見てもらおうって話だったじゃん、なんと、
うん、
あのすぐ翌日か翌々日くらい、公開して翌々日か翌々日くらいに、
うん、
なんと、
うん、
ギャル霊媒師飯塚ゆい、
うん、
引退宣言みたいなやつがブログに書かれたんですよ、
それだけ聞いたぞ、ね、
そう、
うん、
で、まあ、っていう話が、
うん、
なんか本人のブログにあってもう疲れたって書いて
ましたね、
でどういうことかっていうと、なんか どうやら同業者の人かなんかにひどいこと言われたみたいで、
うん、
もう霊媒師辞めたくなったみたいな、
うん、
もう疲れた的なことで、うん、もう飯塚優が引退しちゃうらしいんですよ、
はい、
なので、はい、僕らも野沢君に見てもらおうっていう話になってたんですけども、はい、飯塚由衣が引退しちゃうので、うん、それも叶わなくなってしまいました。
え、引退確定？
多分確定で、その後もブログの記事が確か1個くらいあったんだけど、うん、もう体調も悪いし、うん、変なこと言われるし、うん、もう無理だと、もう体力的にも無理ってことで、うん、やめるっぽいね。
マジか、
まだ予約できるのかどうかわかんないけど、
うん、
でもやっぱその病気のことで、そのなんだろう、その日ドタキャンとかの座になるみたいだから、もう難しいかもしれないです。
なるほど。
で、うん、誰がその飯塚由衣を貶めた同業者ってやつがあるじゃないですか。これはもうオカルト探偵に頼むしかないと思って、
うん、
トウモロコシの会あるじゃないですか。
ありますね。
メールフォームに、
はい、
吉田会長に、
はい、
ぜひこの僕たちのアイドル飯塚由衣を追い詰めた同業者ってやつを突き止めてください、うん、連絡してみました。
ちなみにトウモロコシの会っていうのは、
はい、
佐々木が尊敬するオカルトポッドキャストです、
うん、はい、めっちゃ面白いんで、
はい、
聞いてる人は聞いてると思います、うん、広瀬さんももちろん知ってる。
知ってる。まああれに比べたら佐々木なんて毒舌にも入らない
ね。可愛いもんだよ。
可愛いもんだ
よ。そうそうそう。
はい
はい。
で送ったの？
送った。まだ返事も何もないし、更新も特にないけど。
返事も更新も期待しない。めっちゃ
更新
だってか、半年ぐらい経ったら読まれるかもね。
なのかな。まあ初めての投稿だしね。
うん、はい。だってもっと他にほら常連の方いっぱいいるじゃん。
そうだね。オナキンスケウォーカーさん、
オナキンスカイウォーカーさんとかさ、チビデブカゲさんとかさ、
変態バランス、
そうそうそう、ペンネームがもうさすごいからキレッキレだから、うん、あの番組、
うん、
さすがはね、
うん、そんな感じですね。
はい、
ナーム
ナーム、もうあと何分？
5分切ってるかもしれない。
じゃあ終わり。
はい、さよなら。多分これは最後だよね。
っていうか前回も最後だったんじゃねえかぐらいの気合い勢いさえあるから、
うん、
まあここまで足そう、
うん、
さよなら。
はい、というわけで、せーの、
もってけー男子
高一でした。
生徒1のザキリでした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。